ということでございまして、
はい、
まあ、梅雨も例年よりもね早く入っておりますので。
そうですね、そんなに早く入るとはって感じの梅雨ですけども、
ね、
はい、
なんかね梅雨ってあんまり私は好きじゃないんでね。
そうですね、まあ、雨が降る分にはあれですけど、やっぱ湿度がね、
ね、ありますので、ね、
ジメジメしてっていうのはありますよね、
まあそんな中、
はい、
このちょっとまあ古い話題でも散々各社でやり尽くした話題ですけども、
ほう、
新垣結衣さんと星野源さんがねご結婚ということで、
なんかあの私が知ってるラジオマンもツイッターですごい、うん、あーって荒ぶってましたね。
あ、そうですか、
はい、
あ、いや、そういう人多いと思いますよ、やっぱり星野源さんもファン多いしね。
そうですね、お互いにね、
新垣結衣さんもファンが多いで、まあ、はい、ましてやあの二人がね、演技してですね大ヒットしたドラマがあったじゃないですか、
逃げ恥ですか。
あ、そうなんですよ、だからやっぱりね、いろんな気持ちを持ってる人が多いと思うんですけど。
そうですね、うん、
ニュースはどちらでご覧になりました？最初速報第一報っていうのは。
私ね仕事してる時に、
うん、
同じその係の先輩が
は
ヤフーを見たんですね。
あ、
ヤフーニュースを、
ね、はい、トップ画面ね、
はい、で私隣で作業してたんで、
はい、
結婚したらしいでっていうのを聞きまして。
なるほど、
はい、
まあ、私も似たような感じではあるんですけども、
ええ、
私に一番最初にその話を私が誰からの情報でそれを知ったと思います？
誰からの情報、
うん、誰が僕に一番最初にその気づかしてくれたと思います？その新垣結衣と星野源が結婚するっていうことを。
平井さん。
あ、平井さん確かにパソコンずっと見てますけどねなんか、まあ、あれは多分仕事のパソコン見てると思うんでヤフーではないと思うんですよ。
平井さんってそういうなんかエンタメニュースとか詳しそうやなと思ったんですけど、
映画を山ほど見てますからね、
は
い、
ええー、
いや違いますね。
あ、誰やろう。
ピロリロリンと LINE が鳴りまして、
はい、
5月19日水曜日16時11分ガッキー結婚残念笑いっていう LINE が届いたんですよ。
局内の方ではないということですか？
あ、厳密に言うとね、これがですね、元和歌山放送ディレクターの、K ディレクター K 女子というね、今あの地元に帰った女性ディレクター、はい、
そう来たか
そうなんですよ、
意外ですね。
まさかこの人が第一報わざわざ俺に言ってくるかと思って。
確かに
多分僕が職場でしょうもない話してるときに、いや新垣結衣可愛いわなっていう話してたんでしょうね多分。
あ、なるほど、ね、もしかしたらチェリーさんはガッキーファンやっていう認識があったんかも分かんないですね。
そうですね、
K さんの間には
ガッキー結婚残念笑いっていう僕それ聞いてないから何やこれと思って、怪文書かなと思ってなんでガッキー結婚すんねん誰とやねんと思わず、だから僕誰とよって送ってしまいましたよ。そしたらひらがなで星野源って返ってきましたから。
へえ、
やっぱり経営女子も僕のことをやっぱりなんかね、あのエビを流しだに捨てて臭いだのいろいろ言われましたけども、
ほう、
やっぱ俺のこと好きだったんかなって今思いますね。
まあ違うと思いますけどね。
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、マイクで直撃教えてチェリーのコーナー。このコーナーで私チェリーがですね、今週のレギュラーアシスタントのですね、ラチコ君に、あ、ちゃうわ間違えた、ヤタロウ君にいろんなことを教えてもらおうというコーナーでございます。
はい、
なんか今週と来週はヤタロウプレゼンツでビッグ企画があるそうですね。
そうですね、うん、去年の6月の私が出た放送って、
は
あの実はあの穴埋め番組を作ろうっていう企画をやったんですよ。
あれ去年の6月やったんや、
早いな、ええ、もう1年経つんかと思って、
ヤタロウのホットコーナー、
ホットコーナー、
うん、
ええ、いいですね、あの某河合敦アナウンサーとあの梅番組論が若干活発に行われるっていうのがね。
それはもう全く知らないし、もう感知しないし感知したくない両者の対談ではありますけどね。その河合何がしっていう人物のことは私もよく存じ上げないので、そういう方がね、和歌山放送を語ってツイッターで活動してるフリーアナウンサーがいるっていうのは私もBPO から聞いてますけども、ちょっとまだその辺は
なんで BPO から聞いてますか
ちょっとまだその辺は私も感知してないんで、
はい、まあグレーにしときたいと思いますけども、
はいはいはい、
ね、まあやっぱりね、私がまあ来年も再来年も出るかどうか知りませんけれども、
うん、
6月ちょっとこう何かね練ったものを、練ってはないけど練ったものをちょっと考えてみようかなと、
という、
はい、今やっぱり何か取り上げようと思った時に、
ほ、
やっぱり景気のいいものを取り上げたいなと思いまして。
あ、景気のいいものね、
ええ、
1J なんかいいんじゃないですか、地域創生プログラムの 1J、
景気がいい 1J ね、うん、あのこの間噂によると柘植さん、いや T 局次長が出てたっていう、
ね、今局長ですね、
あ局長、
そうですね、まだこの収録してる時点では出てないですけども
そうですね、
1J に出たというふうに思います。その報告はまた再来週ですかね、
まだタイムフリーで多分今晩でしたら聞けると思いますんで、
あそうですね、聞いていただきたい、はい、聞いていいんかな分かれへんけどね、
分かりませんけど、やっぱり絶好調なねものを取り上げたいなと思いまして、
お
我らが阪神タイガースですよ、絶好調といえば
トラちゃんチームですか、
トラちゃんチームがね、この収録日の前の日には両リーグ最速の30勝、
もう5月末で30勝、
これ2003年と同じようなペースで今行ってますんで、そうや
2003年って優勝した年やん、
優勝した年です。で今ちょうどね、セパ交流戦ってもうこの放送日時点では3分の2ぐらい
終わってます、
日程終わってるんですけども、まあ、まだまだ開催中です、
はいはいはい、
はい、でもやっぱり球場に行くことはなかなか今ちょっと難しい
ね
ご時世で、
うん、
ということでやっぱりここはラジオでプロ野球中継を楽しもうやないかと、
なるほど、ラジオでプロ野球中継を楽しむ100の方法をヤトログの伝授ということですね、
で私もまあ野球も好きですし、うん、でまあ、ご承知の通りラジオも好きなんで、
はい、
まあ、ちょっとこうラジオファンの目線でプロ野球中継をちょっと紐解いてみたいな、
なるほど、
今週はですね、まあ、まず前編ということで各局どんな感じで今プロ野球中継放送しているのか、在阪関西の局を中心にちょっと紐解いていきたいな、
おさらいしてみよう、
おさらいをしていきたいと思います、
ね、はい、
でまず、まあ、やっぱり何といっても和歌山放送、
うん、それはそうです、何といっても和歌山放送、ラジオ聞くなら WBS1431 ですよ、
ゴールデンナイター
、ゴールデンナイター
放送してますね、今は水木金夜6時半から、
ね、はい、そうです、
で基本はまあ9時までですけども、
そうです、延長がまあ一応22時までですね、最大延長が、で県議会大臣その時はまあその直前で打ち切りと、
9時半よりも前ですね、
そうですね、まあ、県議会が何時から始まるかによるんですけどね、そんな感じですかね、
はい、日本放送のね、初の全国ネットでやってるナイターを、まあ、和歌山放送もやってると、
そうですね、
いうことですので、まあ、巨人戦中心に、まあ、セリーグの試合、時々忘れた頃に、まあ、パリーグの試合もやってますけども、
はいはい
はい、基本は巨人戦中心ですね、
そうですね、
でそれがまあ和歌山放送とか、関西でしたら例えば KBS 京都とかも同じような体制でやってます、
はい、そうですね、まあ、はい、大方地方局で地元球団がないエリアは大体こんなカードですよね、対戦カード、
そうですね、九州の一部を除いてはそうですね、
ね、
九州の局、例えば熊本とか大分なんかは、巨人戦じゃなくてホークス戦ネットしてるっていうところもありますんで、
あれでもやっぱりそのホークス戦を九州局が取るようになったっていうのはやっぱり南海ホークスが大英で九州に移転して福岡に移転してで強くなってきてからっていうことなんですかね、
だから多分ソフトバンクに変わってからぐらい、それ以降やと思いますね、おそらく、
あなるほどね、
はい、うん、もう今やね多分ちょうどこの6月5日直接対決、今阪神とね甲子園でやってますけど、はいはい、うん、雨だけが心配なんですが、
あ、はい、こればっかりはね、
そうですね、でその阪神といえば在阪というか大阪のねラジオ局2社でやってますけども、うん、まず ABC、
ABC、
はい、ABC の特徴というと、うん、阪神戦の中継全部やってるのが ABC ラジオだけなんですよ、う
ん、全部っていうのはどういう、
まあ、全試合ですね、
あ全試合、
開幕カードからポストシーズン
はいはいはいはい、はい、ああそうですか、
最後までやってるのが ABC だけです、
なるほど、なるほどなるほど、
でまあかつては近鉄戦なんかもねやってましたけども、
土曜日のお昼間とかですかね、近鉄の中継は、
あそうですね、土曜日のお昼デーゲーム
ねやってた
イメージは、バファローズアワーで、
そうですねやってたなイメージありますね、
でまあ近鉄がなくなってから、まあ、トラバン主義ということでテレビもラジオもね阪神ばっかりやってますけれども、う
ん、
で意外と ABC の中継ってオーソドックスな中継なんですよ、うん、
まあ逆にそのオーソドックスじゃない中継っていうのがどんなんかよう分かれへんねんけど、今ごめん ABC のナイターってタイトルは何なん、 ABC なんとかナイター、
ABC フレッシュアップベースボール、
あ フレッシュアップベースボールってタイトルで、はい、昔フレッシュアップナイターでしたよね。
ナイターでしたよね、なんかデーゲームがやっぱ増えてきたんで、
あ、そっかそっか、
ナイターの冠が外れた。
テーマ曲はチャンチャチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャカチャチャチャカチャチャチャカチャチャチャチャチャチャ、
ウィーンはいつもウィーンでしたっけ。
そう、チャカチャチャチャチャチャじゃないの、チャカチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ、
そこの盛り上がりがね、
そうそうそう、で後半チャーンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンって全部言えるぐらいもねありますからね。
もう ABC といえばね、太田さんとかの実況がそれに乗って聞こえてくるみたいな。
そうです、
基本的にまあラジオの中継で解説者1人、アナウンサー1人、レポーター1人、
そうやね、
っていうのがまあ基本スタイル、
オーソドックスやね。
で ABC はこれを絶対崩してないんですよ。
あ、例えば解説がダブルになるとかってことあんまりないってこと？
ないですね。で、後で MBS の話もするんですけども、ABC は本当にもうその解説者1人、アナウンサー1人っていうのをずっと貫いてますね、どんな試合であっても。
ああ。
日本シリーズとかを中継するってなったらまたちょっと別ですけども。
はいはいはいはい。はい、ああ、それはそうか。うん、なるほどね。
で、今話にも出ましたけど、MBS ラジオは、今 MBS ベースボールパークっていう名前で、
ベースボールパークっていうタイトルになってます、
ね、はい、中継してます、ね、で、阪神戦がメインですけども、競馬中継がね日曜日のお昼にやってるということで、ね、全試合中継はできてないと。
なるほど、日曜日のカードがどうしてもということですね。
そうですね、デーゲームだけはちょっと中継してないということなんですが、バラエティに飛んでまして結構。
なるほど、
さっき ABC のところでオーソドックスなんて話したんですけども、MBS も、まあ、基本は解説者1人、アナウンサー1人なんですが、例えば阪神が点取った後に、その実況シーンをもう一回リプレイで再生したりとか、
はい、ええ、
元阪神の加納圭介さんっていうキャッチャーやってた方、
加納選手ね、
がフィールドキャスターということでレポーター役、で昔は MBS といえば唐渡義則さん、
そうですね、ミスタートラ、唐渡義則のトラトラトラタイガース、この番組は長寿村ファイン科学研究所がお送りしますって感じですね。
やっぱ手くれまで覚えてるのがすごいなと思います。
当たり前そうな長寿村よいとこ一度はおいでて長寿村の CM まで覚えてますよ。
素晴らしいですね。もう、
当然でしょう。で
そういう演出を MBS はやってるんですよ、
あ、なるほどね、
で逆に言うと ABC はそういう演出とか、例えばレポーターで、元阪神の選手とか、
はいはいはい、
芸能人タレントが出てくるってことは一切ない。
なるほどね、
はい、そういう違いが ABC と MBS でも、まあ、あると、同じ阪神戦でもあるんですね。
なるほどね、
で
ABC の解説者で一番人気のあるというか聞いてて面白い解説者の人は誰なんですか？
ABC はね、それが何人かやっぱいるわけですよ、面白いなと思うのが、でやっぱり、まあ、ご存知の通り福本豊さん、
福本さん、
世界の盗塁王、
阪急ブレーブス、
熱血タイガース党投手ですよ、まあ、サンテレビの話になりますけども、
はいはいはいはい、
で福本さんのね、ほんまになんていうんですか、居酒屋におるおっちゃんみたいな、ゼロがスコアボード並んでるの見てたこ焼きみたいやなっていう名言を残してますからね、福本さん、
はい、
2003年の優勝メンバーってほとんど今 ABC の解説やってるんですよ。
誰が今やってる？
例えば檜山さんとか、
檜山さんね、檜山慎二郎、
で赤星さん、
赤星さんね、
まあ、赤星さん、読売とかでもやってますけども、
はいはいはい、
で2003年の4番バッター浜中治さん、
浜中治さん和歌山県出身の、その辺はやっぱりその世代に強いディレクターが ABC にいてスカウトしてるんでしょうね。
おそらくそうですね。他にも下柳さんとかね、関本さんとか
下様、
す
ごい軒並みやね、みんな ABC さんに行ってんですね。
今の矢野監督も ABC でしたからね、
解説やってましたよね、
はい、
なるほど、それは聞き応えあるね。
その辺のやっぱり、まあ、直近の阪神の選手の層の厚さっていうのは ABC が、まあ、2枚ぐらい
ちょっと先行していると。なるほど、いい解説です。そして MBS の解説陣はどうですか？
MBS はですね、やっぱり代打の神様、
八木博さん、
八木
長いね、八木って呼びしたい、八木さん長いね解説
長いですね、ほんまにもう、今多分 MBS のメインの解説が八木さんで、それから90年代阪神でね、フィーバーしました亀山勉さん、
亀山さんも長いね MBS ね、スポニチの評論家とかもやってますよね。
そうですね、今この多分2人が、まあ、ラジオテレビのメインの 解説で、他に、元近鉄の金村さん、うん、金村義明さん、
金村義明さんもね、
この人がまあ辛口の解説でね、
辛口というか面白というか、
開幕戦とかで、週の頭のカードとかにねよく出ておられますけど、
安藤元夫さんと市枝周平さんはどうなったんですか。
安藤元夫さんはね、2、3年前にも勇退されまして、
安藤さんの解説好きやったんですけどね、ここで打たれますよって言ったら打たれるんですよ
やっぱ監督経験者ですから。
市枝周平さんもね辛口でよかったんですけどね、
もうね、大ベテランですからあんまりお声聞かないですね。
なるほどね、まあそういう解説陣がいると、
はい、まあ、あと、まあ時間がちょっとあれなんですけども、
全然気にしないでください、編集しますんで。
関西他にも放送局ラジオ局ありますね。神戸の東川崎町にラジオ関西っていう、
ラジオ来ました、ラジオ関西、JOCR、
プロ野球中継語る上でラジオ関西忘れてはならないんですよ。
いや、その視点はなかなかないです。今プロ野球中継語るときにラジオ関西はみんな外しますよ大概
いやいや、もうここをやっぱり一番最初に言わないとね。1952年に開局の次の年に民放初のプロ野球ナイター中継を始めた。
なるほど、素晴らしい、さすがラジオ関西。
ただやっぱり最近はもうね、年々ちょっと規模を縮小してると言いますか、
はいはいはい、
そもそも自社制作をね今やってませんので、
なるほど。
でもうちのね会社の上司なんかもそうなんですけども、巨人ファンなんですが、
はいはいはい、
ラジオ関西ジャイアンツナイターを聞くと、
はい、
まあ、ラジオ日本のね制作ですけども、
だからラジオ日本、岐阜放送、ラジオ関西のこの3局の、まあ、巨人戦中継っていうのがまああるわけですよね。
そうですね、これがまあ伝統的にずっと長いことをやってると、
はいはいはい、いうことですね。やっぱ巨人寄りなんですか放送っていうのは。
実況中継自体はまあもうほぼ巨人寄りですね。
ああ、なるほど。じゃあ巨人ファンの人はその CRK のジャイアンツナイターを聞いて楽しいわけや。
そうですね、解説陣もやっぱ巨人監督経験者とか OB とかね、メインですから。
なるほど、
はい、
いいですね。
で、最後に民放も話ばっかり取り上げてきましたけど、 NHK も
はいはい、やってますもんね、
プロ野球中継やってますので。
ラジオのでもプロ野球中継で僕 NHK ってまだ生まれて1回も聞いたことないかも。
あ、ほんまですか。
うん、
ここ数年NHK かなりラジオの中継もちょっと力入れ始めたのかなと思ってまして、
今更力こんだけ民放がプロ野球中継やってるのに今ここで NHK がそんなんやったら民業圧迫じゃないですか、大丈夫ですか
民業圧迫ってことはないんですけど、要はまあ、関西だったら例えば阪神のカードがメインですよね。福岡だったらホークスとかありますけど、やっぱり今均等にいろんなところの中継をするのが NHK の特徴なんですよ。
それは素晴らしいですね。
だから、例えばあんまりそのラジオ中継がない、例えば横浜の試合とか、
ないね、あんまり
ロッテの試合とかね、
はいはいはいはい、
この収録日もやってましたけども、ロッテの試合を
中継ね、
そういうところを、まあ中継するっていうのも一つ NHK の特徴かもしれませんね。
NHK ってプロ野球解説者って今誰で、鶴岡和人さんじゃないよね。誰、
だいぶ前ですねそれも。
NHK の解説といえば鶴岡さんと、あと誰やったかな、 NHK の解説も鶴岡さんと、
星野仙一さんとかもやってましたよね。
あ、星野さんもやってたね NHK の解説ね、
一時期。
TBS は牛島和彦さんや。
あ、そうですね、
他に思い出されへんね、田淵光一と
NHK は何といっても今年から、まあ多分フリーなんですけど、藤川球児さんがね、
NHK で解説やってんの。
もうすでにテレビラジオで何試合か、ラジオやってないか、何試合かやってますね。
へえ、いいね。
あと元ヤクルトの宮本さんとか。
あ、宮本ヤクルトの、
あと今中慎二さんとかね。
あ、中日の。
はい、
へえ。
あ、そうそう、梨田さん NHK ですから。
あ、梨田さんね。いや、だからやっぱ NHK の解説者の人ってね、やっぱりなんかちょっとスマートなのね。
そうですね、
いらんこと言わなさそうな人が多い。
確かに、くせ者ではない感じはしますね。
みんなやっぱりそこはちょっとスマートね。
で、逆に言うと民放ってやっぱり悪の強い人を選ぶ傾向がやっぱりあると思うんで、
そうやね、特にやっぱりラジオはね、
そうですね、
ね、喋りで戻さなあかんしね、あんまり口数少ない人はね。
下柳さんなんかも結構悪強いですよ。
あ、そうですか。
意外と
下様の解説聞いたことないんでね。
結構 ABC ラジオは頻繁に出ておられるんで。
藤田平さんね、はい、和歌山柴省出身の、口数少ない解説で有名でしたけれども今 ABC ラジオとかやってはらないんですかね。
もう今は現役ではないですね。
あ、そうですか。
吉田芳雄さんも今ちょっともうあんまりお見かけ しないんで、
一時も巨人戦といえば、まあ、誰かと吉田芳雄さんという感じだったやんか。
そうですね、
ABC は、
うん、
テレビね、
はいはいはい、
もう吉田さんもええ年なんでしょうね。
そうですね、もう今多分一番年上なんでね、うん、ABC の中では
野球界でも重鎮よね。
いやもう本当にそうですよ、
うん、
一番上の方なんで
ねえ、
はい、っていうような形で今週は、うん、まあとりあえず各局ね、関西中心にどんな感じで中継してるのかっていうのを取り上げたんですけども、
いいですね、なんか久しぶりに聞きたくなりましたよ、はい、まあ私はもう和歌山放送ゴールデンナイター一択ですけども、
まあそれはもちろん、
当然ですよ、
北尾さんのタイトルコールから始まって、
そうですそうです、チャラララララツチャツチャツチャツチャピャーピャーチャララツチャツチャツチャツチャ、
あの曲が何なのかっていうのがずっと気になってるんですけどね。
あれは業務用の BGM じゃないんですか。
あ、やっぱそうですか。
うん、山本さんが選んだ業務用の BGM じゃないかと思いますけども、
競輪担当ディレクター、
競輪担当部長ディレクターの、
はい、
うん、と思いますけどね、
という感じで、
は
来週はもっと掘り下げて、うん、こういうとこ聞くと楽しいよっていうのをちょっと取り上げてみたいなと思います。
わかりました、楽しみにしております、
はい。
ということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
5月末といえば、
5月末といえば、
はい、5月末といえば鉄板の話題です。
何かありましたっけね、5月末といえば。
5月末といえばですね、急に、作り込まれた番組が放送される時期です。
作り込まれた番組ね、
普段曲とお便りで構成するような番組が多いはずやのに、
はい、
急に録音構成ものの1時間番組などが突発的に放送される時期です。
毎年、まあ、そう言われてみれば確かにと思いますね。
基本5月末なんです、それはね。
ええええええ
、でもこれはもう毎年この番組で言ってるんで、今更オブラートに包みませんけれども、
はい、
まあ、番組のコンクールにね、
うん、
出品する締め切りが5月末なんですよ、
はい、
5月末までに放送した番組が対象になるんですね、審査の、
ええええ、
ですんで、あの番組制作者たちは、まあ、一応ギリギリ5月末までなんとか、その出品する番組を放送しようということでいろいろ奮闘するわけですね。
なるほど、
今年も T デスクの苦悶ということで。
そっか、去年そうでしたもんね、コロナの番組でしたもんね、
そうなんです、で、うん、今年も放送終わってるんでいいと思いますけども、
はい、
今年も、新型コロナウイルス感染症に関する番組をね、実は放送をこの月曜日にしたと思います、
はい、
で、少なくとも、そうですね、先週、その前の週の金曜日まで作ってました。
うわー、すごい、もう血の滲むような。
でもね、で木曜日の夜中、僕も遅かったですけど、2時半ぐらいに部屋から明かりが漏れてて、パッて見たらその T デスクが「ああもうなんでこうなんねん」とか「違うって」とか
「はい、
10分長い」とか、でそれが木曜日の夜でしょ、で金曜日の夜や、金曜日の夜に番組コンバートしに来たんでしょうね、 T デスクがね、登録しに来たんでしょうね、
はい、
うわちょっと1分長いかもって言ってましたもん、まだ言ってるでと思って、もう時間やと、なんでやねんと思って。
いやもうそういうギリギリの状態というか、
まあレギュラーの仕事があるんでね、
そうですよね、
うん、その特番だけをずっと専従で作ってるわけじゃなくて、まあ、各局そうなんです、うん、特にラジオはどこもそうなんですけども、
ええ、
あの仕事もそこそこ切ったはったでですね、やっての特番ですから、うん、これはもう大変です、
もう時間がどんだけあっても足りないっていう、
そうそうそうそう、これはもうね、まさに T デスクって感じということで、時間もなくなってまいりました。以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。